おはようございます。今日はとても爽やかな秋晴れですね。何ヶ月ぶりかで、ネクタイをしてスーツを着ましたら暑いです、ね、来た時はまだ涼しかったんですけど、この時間になると暑いですね。ちょっと後悔してますけども、今日は元気を失った時というお話を、先週からこのシリーズでお話ししているわけです。今年の、教会のテーマは元気ということですね。元気に、関わるというかまつわるお話としてまいりましたけれども、人間いつも元気なわけじゃないですから、元気じゃない時もあります。元気じゃない時の方が多いかもしれません。気落ちしている、悲しんでいる、苦しんでいる、もがいているですね。なんでこんなことになってるんだろうかというようなですね、時も多々あるわけですけれども、しかし、そういう時こそ、実は得るものがあるんですね。先週はヤコブのお話をいたしました。長子の権利を奪い、また祝福を奪ってですね、さあこれから自分の天下が来たと思った時に一人で、荒れ野に放り出されてしまうという、しかしその失意の中で、天から地に向かう階段を見ですね、神のことを声を聞いて、彼は神がどこにいても共におられる、神は私の神であるということに気づき、またその時でしか得ることのできないさまざまな真理を手にしてですね、それからの人生を歩んでいくというお話だったわけですけれども、今日は一人の女性のお話をしたいと思います。今日取り上げます女性はナオミという人です。聖書は旧約聖書のルツ記ですけれども、ルツ記は主人公ルツなんですが、実は本当の主人公はナオミなんですね、このお話は。でも初めてお読みになる方もあるかもしれません。よくご存知の方もあると思いますけれども、ちょっと聖書を開いていただいて、今日は本当はルツ記全部読んだ方がいいぐらいですが、割愛してあちらこちらを読みたいと思います。旧約聖書の新共同訳聖書では421ページにルツ記という書物があります。聖書の66巻あるんですけれども、いろんな名前がついてます。で、人の名前がついているものも多いですね。しかし女性の名前がついているのはルツ記だけです。しかもルツという人はユダヤ人ではありません。モアブという、隣国の異邦人の女性です。この異邦人の女性の名前のついたとても小さなですね、短いストーリーなんですね。でもこれは後にユダヤ人がお祭りのたびに読むことになる、珠玉の短編かなと思うんですけれども、今日はそのルツ記の中からですね、ナオミの生涯を見ていきたいと思うんです。そして、元気を失った時に、彼女がどんなことを学んだのか、また神様がどのように働かれたのかということを見ていきたいと思います。ルツ記の1章の1節からを7節までですね、1章の1節から7節までまず読みたいと思います。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れて、お、なんか入ったぞ、息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人の名は、その人は名をエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものであった。彼らはモアブの野に着き、そこに住んだ。夫エリメレクはナオミと二人の息子を残して死んだ。 息子たちはその後モアブの女を妻とした。一人はオルパ、もう一人はルツといった。10年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキルヨンの2人も死に、ナオミは夫と2人の息子に先立たれ、1人残された。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし、2人の嫁もついていった。獅子の時代というのはですね、ユダヤ人がモーセに率いられてエジプトを出て、パレスチナに定住して、それから約300年ぐらいの間を言います。その後王様がサウル、ダビデ、ソロモンと王様が立ててですね、王国になるんですけど、それまでの間を獅子時代というんですね。獅子というのは、国に、危機が襲った、主には敵国に攻められた時に神様が、特別な人を選んでですね、で彼らによってその国を守られて、サムソンであるとかギデオンであるとかですね、エフタであるとかいろいろ出てきますけれども、そういう人たちのことです。で、国としてはまだまだ形をなさない、日本で言えば戦国時代のようなですね、そういう時代でありました。飢饉が国を襲ったとありますけれども、今のように計画的に、作物を作ったり蓄えたりできる時代ではありませんから、ちょっと干ばつが続いたりなんかするとすぐに飢饉になったんですね。日本でもそうですね、昔はしょっちゅう飢饉があって、その度ごとに大量に餓死者が出たりなんかしたわけですけれども、イスラエルでもよく飢饉がありました。で、飢饉が国を襲ったので、このナオミはですね、夫エリメレク、そして2人の息子とともに、イスラエルの東隣にあるモアブという国に、移っていったわけです。で、こういうことは創世記を見てもアブラハムもそうですし、イサクもそうですし、ヤコブ一家も飢饉を逃れて実はエジプトに行ってるんですね。でエジプトで300年ぐらい住んでるわけですけれども、自分のところで作物がなければ作物のあるところにこう移住していくということはよくあったようです。しかしこの行った先でですね、ナオミの一家に、非常に悲しい出来事が続いたということですね。まず行ったところでご主人が死んでしまった。エリメレクが、なんかこの聖書の言葉を読むとえらいあっさり書いてあるので、夫エリメレクはナオミと二人の息子を残して死んだとかですね、そんな簡単なことじゃないと思うんですよ。故郷を捨てて、家族でですね、家族4人で知らない国に移り住んだわけですよね。そこでこの大黒柱のご主人が死んでしまうわけです。息子もまだそんなに大きくないと思います。まだ結婚する前ですから。ですからそんな中でですね、生きていくのはとても大変なことだったと思います。今でも、ご主人に先立たれてですね、女で一つで子供二人育てていくというのは大変なことだと思いますけれども、当時のことですからもっと大変ですね。しかしなんとかナオミはこの二人を育ててですね、そんな中でも、そしてこの二人が現地の女性と結婚するんですね。でこれはこの、自分たちはよそ者ですから、その現地の人たちと結婚することでこの地域の人たちと、縁戚関係を持って、そして、そこで良い関係を築いて、こう暮らしを立てていくというかね、家を安定させていくというそういう狙いがあったと思うんです。ユダヤ人は異邦人と結婚するのはまずいんじゃないかとかっていうこともあるんですけれども、あんまりルツ記はそのことは気にしてない感じですね。 で、まあナオミにしてみればご主人は亡くなったけれども息子たちをなんとか育てて現地の女性たちと結婚してやれやれと、ね、これで、モアブでやっていけるとこう思っていたわけと思います。ところが10年経ってですね、マフロンとキルヨンの2人も死にと書いてある。これもあっさり書いてあるんです、ね、マフロンとキルヨンの2人も死に、ナオミは夫と2人の息子に先立たれ1人残された。なんか事実をそのまま書いてあるようなんですね。でもこんな悲しいことありますか。本当あのご主人も死んで、もう息子たちが嫁さんもらって、これからという時ですよ、これから我が家もなんとか春が訪れるかという時ですよね。その矢先に二人とも息子が死んじゃうんですよ。もうね、ナオミさんはそれこそ生きる気力を失ってますね。でモアブの野を去って国に帰ることにした。まあもう自分一人だから、ね、結局このモアブに移ったのも、まあ、おそらく食べ盛りの二人の息子たちを食べさせたい、ね、彼らにひもじい思いをさせたくないという思いだったと思うんですよ。でも彼らが大きくなって嫁さんをもらったのに死んじゃったんですね。もうモアブにいる必要ないんですよ。自分一人が故郷に帰ってもう寂しく老後を送ろう、ね、そこで野垂れ死のうぐらいの感じで帰っていくんですね。でもこう嫁さんがですねついてくるんですよ。これがちょっと不思議なとこですね。大体嫁と姑仲悪いはずなんですけど、この二人の嫁はですね、お母さんに私もついてきます、ね、モアブに残りゃいいのに。まあ、でもナオミもですね、帰りなさいと、どうして私についてくるんですか、あなたたちの夫になるような子供が私の胎内にまだいるとでも思っているんですかって11節に言ってるんです。これイスラエルの風習で、お兄ちゃんと結婚してお兄ちゃんが亡くなったら弟と結婚するんですね。まだ結婚してなかった、でも2人いてもう2人とも死んじゃったから、ナオミがもう一回ここで再婚してもう一回こう男の子が生まれて結婚するまで待てるかって、とてもじゃない、そんなことはできないでしょうと。だから帰りなさいと、14節に2人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて離れなかった。なんと泣かせるじゃないですか、おそらくオルパっていうのが長男の嫁さんだと思うんですけどね。長男の嫁さんはやがて納得をして、帰っていったわけですが、ルツはすがりついて離れなかった。ナオミは言った。あの通り、あなたの愛嫁は自分の民、自分の神のもとへ帰っていこうとしている。あなたも後を追っていきなさい。ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこで葬られたいのです。死んでお別れするならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたら、主をどうか私を幾重にも罰してください。なんかこう浪曲のような、何の節のようなですね、大衆演劇のような感じのとこですよね。泣かせるセリフじゃないですか、ね、あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなど、そんなひどいことを強いないでください。ルツという方はですね、大変情の厚い方だと思うんですよ、ね、彼女の姑さんね、自分の国を捨ててモアブにやってきたのを知ってますよ、そして来たところで旦那に先立たれて、ようやく育てた息子たちも死んで、もう天涯孤独になっちゃってるわけじゃないですか、この姑さんを一人でとぼとぼ帰らせることはできないと彼女は強く思ったんですね。非常にこの情の厚い女性であります。で、同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せるのをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムへ着いたと。そしてベツレヘムについてみると、町中が二人のことでどよめき、女たちがナオミさんではありませんかと声をかけてくると、ナオミは言ったというのが、その次の20節ぐらいからのところですね。 どうかナオミ、かっこ心よいなどと呼ばないで、マラ、かっこ苦いと呼んでください。ナオミというのはですね、まあ、慰めるという意味があって、まあ、心地よいとか心よいという意味があるんですね。でもそんな状況じゃないわけじゃないですか。夫と息子たちに先立たれてね。だからもう私をナオミなどと呼ばないで。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。全能者が私をひどい目に遭わせた。出て行くときは満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいかっこナオミなどと呼ぶのですか。ナオミナオミと呼ばれるたびに彼女の心は痛んだわけですよ、ね、心よくないわけですから呼ばないでとナオミと、ね、主が私を悩ませ全能者が私を不幸に落とされたのに。まあこういう気持ちもわかりますね。そりゃどっちか残ってもいいぐらいですけど、二人とも死んじゃって、もう一人寂しく帰ってきた。ナオミはこうしてモアブ生まれの嫁ルツを連れてモアブの野を去り帰ってきた。二人がベツレヘムに着いたのは大麦の刈り入れの始まる頃であったというのが、この次の幕へのですね、このセリフなんですね。第2幕って感じですよ、その次がね。よくできてます。まあでもこの失意のどん底のナオミと、そして外国の女性ルツ、まあこの2人の奇妙な共同生活が始まるわけですね。で2章を見ますと、ナオミの夫エリメルクの一族には一人の有力な親戚がいて、その名をボアズと言った。モアブの女ルツがナオミに、畑に行ってみます、誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち穂を拾わせてもらいますと言うと、ナオミは私の娘を行っておいでと言った。ルツは出かけて行き、刈り入れをする農夫たちの後について畑で落ち穂を拾ったが、そこはたまたまエリメレクの一族のボアズが所有する畑地であった。落ち穂拾いというのはですね、今でいうところの社会的弱者のための福祉制度であります。まあこのような未亡人であるとか、外国から来た居留者であるとかですね、体に障害があって働けない人であるとか、そういう人たちが飢えないようにですね、これは旧約聖書のレビ記というところにちゃんと書いてあるんです。麦を刈るときは刈り損じて落としたやつを拾うなと書いてある。そして畑を隅々まで刈るなと書いてある。一回刈ったところは二回刈るなと書いてある。日本みたいに根こそぎ刈らないです、ね。日本の田んぼだとこういうこと起こりませんよ。根こそぎ、今だとコンバイン刈るとギャーってやっちゃいますけども、手で刈りますから。手で穂だけ刈るんです。だからまあ落ちるんですよね、どうしても。で落ちたやつを後ろから、そういう人たちが拾うわけですよ。でもこの枯れた穂の中に頭突っ込んでですね、取るわけですから楽な仕事じゃないですよ。でもそうすることによってこういう社会的な弱者の人たちが飢えないようにという、なんとまあこれはですね、厚生労働省の人に教えてあげたいような、ね、今から何千年も前に聖書にちゃんとこういう弱い人のためには彼らが飢えないようにこうしておきなさいって決まりがあるんですよ。素晴らしいですね。でルツは、お母さん、私が行って落ち穂を拾ってきますからですね。でたまたま行ったところがこのボアズという人の畑なわけですけれども、ボアズはエリメレクの親戚だったんですね。まあ、このことがまた後で、大きな展開を見せるわけですけれども、ルツが朝早くからこの刈る人の後ろで落ち穂を拾って、だからこの麦を刈ってる状況っていうのは、あの落ち穂拾いって絵がありますよね。あれは全然違いますよ。この聖書の中の落ち穂拾いじゃないですよ、ね、あの落ち穂拾いっていうのはこう綺麗にもう全部の刈っちゃった後で拾ってるやつじゃないですか。聖書の落ち穂拾いっていうのはまだ穂だけしか刈ってないので、 枯れたすすき畑みたいなところで拾うのが落ち穂拾いです。誰かそういう性格の絵を描いてほしいんですけど、皆さん落ち穂拾いって言ったミレーの絵をね、こう3人の人がこうやって腰をかがめて撮ってる、ね、あ、綺麗な田園風景、そうじゃないんですから。それで刈る時はいっぺんに刈りますから、たくさんの人が雇われてまいります。そしてバーッとこの刈っていく、その後ろでこのルツみたいな人たちが落ちてそれを拾うわけですよ。だからどっちが雇われてるんですよ、どっちが拾ってるかよくわからないような感じの とこですよね。まあ、でもルツはそうやって一生懸命にこの落ち穂を拾っておりました。さあここからがルツ記のね、面白いところですよ。あんまり聖書でこういう話はないようなね、ロマンスです。なくはないですよ、ロマンスですね。これは4節から言いましょう。2章の4節、ボアズがベツレヘムからやってきて農夫たちに、主があなたたちと共におられます、まあ、いろいろあって、読みましょうか。彼らも主があなたを祝福してくださいますようにと言った。ボアズが農夫を監督している召使いの一人に、そこの若い女は誰の娘かと聞いた。召使いは答えた。あの人はモアブの野からナオミと一緒に戻ったモアブの娘です。借り入れをする人たちの後について麦束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと願い出て、朝から今までずっと立ち通しで働いておりましたが、今小屋で一息入れているところです。ボアズはルツに言った、ね、ここでもういきなりボアズはルツに話しかけてるんですね。私の娘をよく聞きなさい。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れることなく私のところの女たちと一緒にここにいなさい。私のところの女たちというのは麦を刈る人たちですよ。拾う人たちじゃないですよ。刈る人たち、雇われてる人たち。借り入れをする畑を確かめておいて女たちについていきなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら水がめのところへ行って若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。ルツは顔を血につけひれ伏していった。よそ者の私をこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるのはなぜですか。でボアズは言った。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く身も知らぬ国に来たことなど何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように。まあ一目見てボアズはルツを気に入ったわけですよ。一生懸命働いて、しかも、まあ、ここにあるようにボアズはルツのことをよく知ってたんですね。まあ、小さい町ですから、ね、ナオミがそのモアブの嫁さんを連れて帰ってきたという話はまあ噂になってますよね。おお、そうか、この子が、この人が、あのモアブの女なのか、ね、関心じゃないか。関心ですよ、そら、ね、姑の後についてきてですよ、水知らずの国で姑を一生懸命面倒見てるわけですから、ああ立派な子だな。ボアズの胸にちょっとね、こうキュンとなるものがあるわけですよ。なんとなくおじさん趣味な感じですけど、偉いなこの子はね、よく頑張ってるな。で、よその畑に行かなくていい、ね、私の畑で落ち穂を拾いなさい。喉が渇いたら若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。落ち穂拾いなのにですね、あの雇われてきた人と同じ待遇を彼女に与えてやるわけです。でさらに読みますと、ルツは言った。私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように、あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。食事の時ボアズはルツに声をかけた。こちらに来てパンを少し食べなさい。一切れずつ酢に浸して。この酢に浸してってのが僕好きなんですよ ね。相当なんかおじさん趣味な感じなんですけど、食事の時なおルツは、ごめんなさいね、ルツは落ち穂拾いに来てるんですよ。仕事してるわけじゃないんです。 でもボアズはこのルツが非常に関心な女性である、どうもそれだけではない気持ちで、こちらに来て食べなさい、ね、パンをやって酢に浸して食べろと言ってるんですよ。別にそんなこと言わなくていいでしょ、こちらに来て食べろと言ってるのに酢に浸して食べなさい。 えらいこだわってる。えらいこだわってるんですけどね。疲れてるだろうから。もうこの一言にボアズがルツに参ってるっていうのがね、これ現れてるんですよ。そうそうそうそうそうそう。ね。いや、優しさを超えてますよ、これはもう。優しさを超えてる。ルツが借り入れをする農夫たちのそばに腰を下ろすと、ボアズは入麦を掴んで与えた。座った瞬間に入麦を掴んで与えた。入麦っていうのはこれ携帯食ですよね。まあ、おやつみたいなものです。疲れて座ったら入って、おやつは。ね。聖書にこんな話があるんですよ。聖書って結構面白いんですよね。ルツは食べ飽きて残すほどであった。ルツが腰を上げ再び落ち穂を拾い集めようとするとボアズは若者に命じた。麦束の間でもあの子に拾わせればよい。止めてはならぬ。それだけでなく刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。これひどいでしょ。刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。若い者はこれを聞いてね、どんな顔をしましたかね。大将やられたな、みたいなね。ああ、こりゃ、ちょっとボアズさん、ルツさんにちょっとほの字じゃねえのか、みたいな話になったでしょうね。あの子がそれを拾うのを咎めてはならぬ。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めて、集めた穂を打って取れた大麦は1エファほどにもなった。1エファ約20リットルですか。1日で20リットルっていうと、あの小麦粉1つあれ1キロぐらいですよね。あれが20個、当分2人で食べれるぐらいじゃないですかね。で帰ってきてナオミも驚きました。姑は嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは食べ飽きて残したものも差し出した。姑がルツに、今日は一体どこで落ち穂を拾い集めたのですか。どこで働いてきたのですか。あなたに目をかけてくださった方に祝福がありますようにと言うと、ルツは誰のところで働いてきたかを姑に報告していった。今日働かせてくださった方は名をボアズと言っておられました。ナオミは嫁に言った。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がその人を祝福してくださるように。ついこの間まで何と言ってたんですか、このナオミは。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。私をうつろにして帰らせたんですと。主が私を悩ませ私を不幸に落とされたと言ってたんです。その人がそんなに何日も経ってない生きている人にも死んだ人にも慈しみを惜しまれない主がと言って、ねえ、麦に弱かったんです。女性には申し訳ないです。おいしいものがたくさんあるとですね、一気に幸せになるんですね。まあここまでね、手のひらを返すようなのも珍しいですけれども、まあしかしそれは喜んだのも当然なことでありましょう。結局ルツはですね、この大麦の借り入れ、さらに小麦の刈り入れが終わる時までずっとボアズのところで、落ち穂を拾いました。一蔵経ったんじゃないでしょうかね。毎日この調子で拾ったらね、ものすごい量拾ったんじゃないかと思いますけれども、で、まあ、このあと全ての刈り入れが終わったところで収穫祭みたいなのをやったんですね。収穫のお祝いみたいなで、みんなで、まあ、ごちそうを食べていっぱいやってですね、いや今年もたくさん取れてよかったなというようなことをやったと思うんですけれども、その時にナオミがですね、ルツに、ボアズは あなたにほの字だと、間違いない、これはチャンスだと、アタックしてこいと言ってですね、ボアズのもとにルツを行かせるんですよ。なかなかナオミもやりますね、この辺はね。でこのお祝いの日のでですね、みんなで食べて飲んで、 ボアズがちょっとくたびれて横になっている時に、ナオミがですね、このルツはそのボアズの衣の裾を覆って横になった。猛烈アタックですね。真っ暗な夜ですけれども、ボアズが3章8節に、夜半になってボアズは寒気がし、手探りで覆いを探した。すると一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だとボアズが言うと、ルツは答えた。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。つまり私をもらってくださいとですね、言ったわけです。ところが、この後いろいろセリフがあるんですけれども、このボアズよりもですね、近い親戚の人がいたんです。でこの当時の習慣として、ちょっと変わった習慣があってですね、長男が結婚していて、で長男が死んだらですね、弟がもし一人者であったら、この長男の嫁さんをもらわなきゃいけないという習慣があったんです。一人ずつ死んだらどんどん変わっていくということなんですけど、この場合だからルツは、ナオミの嫁さんなんですけれども、ナオミの息子の嫁ですけれども、まだだから、ナオミの家、エリメレクの家の嫁としているわけですね。だから彼女と再婚することができるのは、彼女に近い親戚筋の人じゃないといけないわけです。そういう、もう兄弟はいませんけど、いとこがいればいとこが結婚する。でボアズもエリメレクの縁戚だったけれども、ボアズよりももうちょっと近い人がいるから、彼が納得しないと私はあなたと結婚できないんですと言ったんですね。で、そのことを帰ってですね、ナオミに報告をいたしました。そうするとナオミが3章の18節でこう言ってます。私の娘を、成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。もうね、完全に読み切ってます、ボアズの心をね。さすが鋭いです。で4章を見ますと、ボアズが、先ほど言いました、ボアズよりもエリメレクに近い親戚の人を捕まえて、あなたはこのナオミの持っていた、土地をですね手放していたので、それを買い戻す気持ちがありますか。ありますと。これを買い戻すということは、当然嫁のルツももらわなきゃいけなくなるけど、どうですかって。その人はそれはいいと言ったんですね。それで、ボアズは、じゃあ私がその土地を買い戻してルツをもらいましょうということで、めでたしめでたしでルツと結婚するわけですね。この辺の話は面白いので、ぜひ帰って読んでみてください。そして、そういういきさつでボアズとルツは結婚をいたしました。さらにですね、幸いなことにこの二人の間に男の子が生まれたんですね。4章の13節14節ぐらいのところですけれども、ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。この女たちというのは、ナオミとルツがとぼとぼとモアブから帰ってきた時に、あらナオミさんじゃありませんかと言ってですね、言ったあの町の人たちですよ。彼女たちが何と言ったか。女たちはナオミに言った。主をたたえよ。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですか。この女性たちが、ナオミの身に起こったこと、知ってます。でも帰ってきて、本当にこれはすごく不思議なことですけれども、モアブの女性のルツがボアズに見初められて、そして結婚し、可愛い初孫を ナオミが抱くわけですよね。その初孫を抱いてあやしているその姿を見て、よかったねって言ってね、みんなが言った言葉なんですよ。でも彼女たちはナオミさんよかったねって言ってるんじゃないんですよね。主を讃えよと言ってるんですよ。ああ神様素晴らしい方だね、主はあなたを見捨てることなく、あなたの家を絶やさないように子供を与えてくださったね、その子はあなたの魂を生き返らせるものとなって老後を支えるものとなるでしょう。主を讃えてるんですね。神様素晴らしい方だと、この出来事を通して彼女たちは主を褒めたたえているわけなんです。もちろんナオミも本当に神様素晴らしい方だということを学んだと思いますけれども、まあ、以上のようなことからですね、短い時間ですけれども、元気を失った時にどんなことが起こったのか、どんなことをナオミは学んだのかということをちょっと振り返って終わりたいと思いますが、もちろん夫と息子たちに先立たれた時に彼女は本当に元気を失ってしまいました。神への疑問と恨みで、ね、散々文句を言いました。全能者が私をひどい目に遭わせた、私をうつろにして帰らせた、不幸に落とされたですね。もう神様ひどい人です、ひどい人じゃない、ひどい神様ですって言ってですね、みんなに言ってたんです。でも最終的にはどうなったかというと、ナオミは、ね、可愛い男の子の孫を抱くようになってる。でもこの間ですね、こういうことになったのはナオミが何か一生懸命努力したからじゃないんですよ。ナオミについてきた嫁さんのルツ、異邦人の女性のルツと、そしてこのルツがとても、情の厚い誠実な女性であったので、そのルツをボアズが見初めて、そして、二人は結婚したんでしょ。ナオミは神様ひどい人ですって言って、まあ、文句を言ってただけなんですひどい神ですって文句を言ってただけです。でも彼女についてきたこのルツを通して、神様はもう一度ナオミに幸せを与えられたんじゃないですか。つまり神様は助けをね、備えておられたんですよ、ナオミのために。それも非常に不思議な方法で、ナオミがこんなことになるとは予想してなかったと思います。聖書にこういう話よくあるんですね。私たちが想像していた、予想していたのと全然違うことが起こってるんですね。ナオミはこんなことを計画してたわけじゃないですね。よし、ベツレヘム帰ったらルツを誰か金持ちのところへ嫁がして、ね、これでなんとかもう一回ベツレヘムで幸せになろうなんて思ってたとはとても思えません。でも本当に不思議な方法で神様がルツを用いてボアズに巡り合わせてですね、そしてこの二人を通してナオミにもう一度幸せを与えられている。そのことを見たあの女性たちが、周りの人たちが、そしてもちろんナオミ自身も、主は決して見捨てないと言った。主は決して見捨てない。見捨てられたと思いましたよ、モアブの出来事はね。もう主に見捨てられた、だからナオミも私は主に見捨てられたと言ったじゃないですか。でも見捨ててなかったんですよ。神様は見捨ててなかったんです。ナオミもルツも見捨ててなかったんです。神はそういう方なんです。そしてあなたの魂を生き返らせる、私たちの魂を生き返らせてくださるのは神様だけです。弱り果ててもうダメだと思った時に、その魂を不思議な方法で生き返らせてくださるのは私たちの主なる神様なんです。皆さん、決して神様はひどい神様だなんて言わないでください。後からあんなこと言わなかったよかったな、ナオミはね、後悔したと思いますよ。 あんなこと言うんじゃなかった。散々神様にごめんなさいって後で言ったと思いますけれども、まあもう残念ながら聖書に残っちゃってますから、もう消しようがありません。これはね、永遠に変わらないことです。まあでもね、百歩譲ってそういう時はそれでいいじゃないですか。神様ひどい目に遭わせたんです、もう私は不幸に脅されたんですって言っていいじゃないですか。でも神様あなたは見捨てませんよ。絶対に見捨てない。神様が用意しておられます、あなたを助ける方法。あなたはそれを知らないかもしれない。それはあなたの思っていることとは違うかもしれない。すごく意外な方法かもしれない。でも不思議な方法で神はあなたをお助けくださいます。そしてあなたの魂を復活させてくださるからです。このルツの子供オベド、ご存知のようにオベドの息子がエッサイ、エッサイの息子ダビデであります。数奇な運命とはこのことですね。外国から姑にくっついてきたこのルツがイスラエルの最高の王様ダビデのひいおばあちゃんかなになるんですよね。そしてそのダビデの子孫として私たちの本当の救い主であるイエス・キリストはお生まれになったんじゃないですか。この方は私たちの魂を生き返らせる方です。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなりとありますけれども、これはまあもしかするとこのキリストを予言した言葉かもしれませんね。イエス・キリストはあなたの魂を蘇らせてくださる方です。自分の力ではどうしようもない時には神は必ず助けを用意してくださいます。信じてください。必ずあなたをお見捨てにならない、あなたを救い出してくださる。しかもですね、そのことを通してこの出来事が表しているように、自分自身が励まされたり、自分自身が神様によって祝福されて喜んでいるだけではなくて、周りの人たちも、ああ主は本べきかな、主は生きておられる、主は見せられないと言ってですね、神様の素晴らしさを知るんです。だから困った時には周りの人に言っといてください。困った困った、大変だ大変だ、言っといた方がいいですよ、ね、解決した時に、あなた頑張ったねじゃあ、神様素晴らしい ね、皆さん祈って祈って言っといた方がいいんですよ。だから祈って祈ってって言っといた方がいいんです。すごい言う人と言わない人っているんですよね、不思議なことに。しょっちゅう祈って祈って言う人はいますけれども、よっぽどの子だってもなかなか言わない人がいますね。祈ってもらうのは幸いなことです。別に弱みを出してるわけじゃないんです。そのことによって神様の素晴らしさを全ての人が味わうことができるんです。だから祈ってもらってください。弱音を吐いてください。困った時は助けてと言ってください。神様は必ずあなたを見捨てず、あなたをよみがえらせる。よみがえりの主ですからね、私たちが信じている神様。よみがえらせてくださる神様ですから。そのことがこのお話を通して皆さんに少しでも励ましとなればと思っています。お祈りしましょう。天のお父様、今日はルツ記の中からあなたが一人の女性になさった本当に不思議な御業を学ぶことができまして、ありがとうございます。あなたは決して私たちを見捨てない方である。私たちがどんなに苦しんでいるのか、悲しんでいるのかということをご存知であって、それをまた幾倍にも増して喜びに変えてくださる神でありますから、感謝をいたします。神様、どうぞそのことを信じることができますように。自分の力でどうしようもない時にはあなたが助けを与えてくださいます。あなたは誠実な方ですから、私たちも決して信仰を失うことなく、あなたを信じ、あなたの御業を待ち続けることができますように。あなたの祝福が必ず訪れてくることを信じます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。